はい、皆様こんにちは。はい、レコードカウントダウンの時間です。
こんにちは。
今日はですね、少しいつもとは雰囲気を変えて、いつもはこの我々のオフィスの1階にあるスタジオといったところで細々とレコーディングしてるんですけども、今日はなんとこんな豪華な部屋、こちらの方、実は SDT 我々のオフィスの中に30階にこういういい部屋があって、こんなでかいスクリーンなんですね。で、今日はこちらの方になんとさらにゲスト3人、若々しい3人をお呼びしました。ご紹介する前に、なぜこの3人が今日ここに来ているのかといったものを少し私の方でご紹介していきますね。で、実を言うと、今アットマーク IT の方でですね、 IT エンジニアの未来ラボといったところで、こんな企画が進んでいます。いくつかもう記事が上がってますけども、現役大学生は未来のテクノロジー何を期待し、日本の IT 業界について何を思うのか、なんか固いタイトルですけども、でこの記事の特集記事の中で、なんとですね、学生3人レポーターということで、今日ご紹介する、鈴木さん、山本さん、高橋さんの3人がですね、アットマーク IT の学生レポーターとして今選ばれて、で今後実を言うとデコードにも参加されるんですよね。はい、ということで、今日この3人に、登場してもらっています。じゃあまず自己紹介していただけますかね。じゃあ高橋さんの方から。
はい、はい、早稲田大学機関理工学部、はい、情報理工学科というところに所属しております、高橋拓海と申します。そうですね、今回はこの企画に参加できて本当に嬉しく思っています。なんかデコードは1年前のデコードもストリーミングとかで見ていたので、はい、今日は今回は実際に行けるということで、すごい楽しみにしています。
ありがとうございます。当日ぜひ2日間会場で、
はい、
私もうろちょろしてるので見かけたら声かけてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ山本さん、よろしくお願いします。
はい、東京女子大学情報理学専攻の4年の山本翔子です。デコードに参加できるということで、はい、すごい私も楽しみにしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なんと唯一の女性今日レポートなんです、はい、よろしくお願いします。で、じゃあ最後鈴木さん、お願いします。
あと慶応義塾大学環境情報学部の4年の鈴木啓太と申します。新しいテクノロジーというか、その技術が大好きなので、本当に今回のデコートに出れて、まあ幸せというか光栄なんですけれども、まあ、今回いろいろリポートさせてもらえるということなんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちなみにちょっと今ふと疑問に思ったんですけど、当日平日じゃないですか、
はい、
学校大丈夫ですか？
あります
一応あるん
です。ありますけど、ちょっとだけ。
あ、はい大丈夫ですか？
僕も確認したら、どっちも一応授業はあるんですけど、
はい、
頑張りたいと思います。
あ、分かりました。ありがとうございます。レコード行ったことによってなんか単位を落とすというか、すごい申し訳ないですね。
いえいえ、しっかりやります、
はい。でも逆に、まあ、デコードの会場でね、いろいろ学べることとかいっぱいあると思いますので、ぜひ雰囲気もそうですけども、いろいろも持ち帰っていただけると嬉しいかなと思います。で、実を言うと、もうデコードの、サイトの方にはもうセッションリストなど出てますね。で、いくつかこちらデコードのサイトですけども、もう皆さんご覧になってますかね。セッションリストがぼちぼち出始めて、まだ全部じゃないんですけどね、セッションのリストが出てます。これ結構ね、見やすいというか、カテゴリーごとにこうチェックをしていくと、パッとどれがアーキテクチャ設計なのかなとか、少し拡大しましょうか。 Windows デバイスと何なのか今まだ出てないですね。このあたりはまたおいおいといった感じですけど、開発プラットフォームとかってこういうセッションがあるよ、さらにこうどういう人が喋るのかななんてもう出てますので、ぜひ皆様もこちらの方をご確認してください。あ、私が出ちゃうまあこんな感じ でこちらの方もなんとなく見てます、皆さん。
はい、
はい、大体どのあたり皆さん今日興味持ってるのかななんて、今日ちょっと聞いてみようかなと思うんですけども、結構このデコードに参加される方って、まあマイクロソフトのイベントの中でも特に優勝のイベントになってくるので、実際に業務でもいろいろ開発をされていたり、まあ、インフラの運用されていたりとかいうエンジニアの方が非常に多いんですね。で、まあちょっと年齢層高かったりするんですけど参加者の方もね。でもなんかこういうセッションリストを見て、学生の皆さんから見るこのセッションの印象とかも含めて、どのあたりをこう興味持って実際にセッションを見ようかななんて考えてるか、少し教えていただけると嬉しいかなと思います。どうしようかな。 じゃあまた高橋さんに聞きましょう。
そうですね、はい、なんかその今あの表示されてるところにも出てるんですけど、はい、やっぱり優勝のイベントなので、
はい、
その今まで結構ビジュアルスタジオオンラインとかも、うんうんうん、まあ、出てはいたんですけど、うん、実際にこう実用業務で使えるかどうかみたいなところがすごい、
うんうん、
あの前のデコードセッションでも確かビジュアルスタジオオンラインってあったと思うんですけど、うんうん、そういうところで話はあっていて、そこから1年経ってどんぐらい多分実績とかも出てくるのかなと思っていて、
そうですね、結構、
はい、なんかどんぐらいすごいあの業務で使われて、うんうんうん、どんぐらいのメリットが出てきてっていうのが、うん、実際の現場のケースで紹介されるのがすごい注目したいなと思って、
うん、そうですね、去年のデコードでもね、ビジュアルスタジオオンラインはもうちょうど出たぐらいで、キーノートとかでも少しデモをしたりとかもしてます。でさらに1年経ってね、やはりそれなりに1年経ったことでまた変わってきてる部分もあるので、実際にこう使ったことってありますか？
一度アカウントを持っていて、はい、実際にビジュアルスタジオオンラインで開発もして、ウェブとかも実際に開発してみ、うんうん、たんですけど、その時もあの、まあ、個人的に使う分には、うん、すごいなんか面白いっていう感じの印象だったんですけど、実際の業務で使うイメージみたいなのは、うんうん、僕もあの仕事で使ってるわけじゃないので、うん、イメージできてなかった部分が結構あったので、実際にやっぱりそのただその ID じゃなくて、
うん、
プロジェクト管理とかも多分
そうですね
全部入っていて、うん、だからそれをチームとか、
うん、
もうちょっと個人じゃなくてっていうところで使われると、うん、多分一人で使ってるよりも大きいメリットがあるんじゃないかなと思って、
うん、そのあたりにじゃあ興味を
持
って、
はい、
なかなか鋭い視点で。そうで、ちょうど今スピーカーとして近藤さんが出てた、近藤和彦さん、
はい、
でビジュアルスタジオといえば近藤さんっていうぐらいもう長くですね、もう私が入社する前から多分ビジュアルスタジオ関連でずっと近藤さん喋ってるんで、またいろんな話、深い話がこの中でも出てくるかなと思います。またあとデモもね、いろいろ多分今まで見たことないような内容も少しデモで出てきたりもすると思うので、このあたりじゃあぜひ期待してみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ山本さん、どのあたり興味持ってますか？
そうですね、
はい、
私は今出てないのになっちゃうんですけど、
はい、出しましょうか。
下のマイクロソフトアジュールとかはすごいやっぱり、
はい、
今後すごいやっぱりクラウドすごい注目されてるので、
うん、
どういう風な話を今実際42ってあって、
はい、
どう結構いろんな話をすごいいろんな角度から聞けるんじゃないかなっていうのをすごい。
そうですね、はい、Azure だけでもこんだけありますもんね
一番多いんじゃないかなと思ってて、
そうですね、
であとはそのオフィスの、
はい、
オフィスだったりとか、
はい、
あとビジュアルスタジオの使っての開発はしたことが私もあるので、
はい、
ビジュアルスタジオを使った開発はどういう話を聞けるのか、
VS というとこんなとこかな。
そうですね、
はい、
気になりますね。
実際にじゃあもう今ビジュアルスタジオ使って、
はい、Windows の8の開発をしていたので、
おなんと言語は何をお使いですか？
Java、 あ、C ですね
そうなんですね、
C ですね、はい。
じゃあビジュアルスタジオもじゃあ今使ってるバージョンというと2013とかになります？
そうですね、
おそらくレコードの時はメインはほとんど2015の話になるので、さらにこうバージョンアップした内容としていろいろレコードの中でもセッションとかですね、いろんなところでほぼ多分ビジュアルスタジオ2015が使われるので、また新しい機能とかね、いろいろ出てくるので、いろいろこの学ぶところ多いかななんて思いますけど、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ最後鈴木さん、どのあたりが、
はい、僕も同じようなところなんですけども、
はい、
やっぱ Azure にすごい注目をしていて、
はい、
で普段からアプリ開発とかするんですけど、うん、今回は、まあ、セッションの中に確かマイクロソフト Azure を使ったクロスプラットフォームモバイル開発っていうのがあった
と思う、はいはいはいはい、クロスプラットフォームモバイル開発
っていうのがあったはずなんですが、
うん、あった気がします。
ありますね、
はい、これですね、はい、おなんと鈴木翔太郎さんが出てき
た、そう
です、はいはい、
なんですけども、やっぱ今までそのモバイルのアプリをこう作るとっていう時に、こういうふうにこう本格的にそのユーザー分析とか
ていうところをこうどういうふうに取るかっていうのは結構まあ課題であって、うんうんまあ、学生がまあ普段使いするかって言われるとまあそうではないんですけど、うんまあ、これから本格的にこうモバイルアプリを開発していくっていう人にとってはすごいいいセッションだなと思っていて、まあ、実際にこうオンラインじゃなくてオフラインでのその利用だったりっていうところにもやっぱりこう注意を向けることは大事だと思っているので、まあ、そういうところでは参考にしたいなと思っている。
おそらくですね、このセッションは、まあ、Azure というカテゴリーにもなってきているんですけど、クロスプラットフォームといったところで、やはりモバイル開発、クライアントサイドの話とかも結構出てくると思うんですね。で、Azure 側では、ここで少しアジェンダでも出てますけども、モバイルサービスなんて話も出てますし、多分、翔太郎さんがあと得意としているところで、ザマリンなどの話も出てくるので、そういったところの連携とかですね、そういったところの話も、このセッションの中では出てくるかなと思います。なかなか目の付けどころが鋭くていい感じですね。今回ね、クロスプラットフォームって一つキーワードになっていて、ビジュアルスタジオもそうですし、Azure もそうですし、やっぱりマイクロソフトって今まではマイクロソフトの例えば Windows 上で動くアプリケーションを開発するためのビジュアルスタジオとか、そういったイメージっていうか、まあ、会社そのものがそういう方向で、ビジュアルスタジオもじゃあ Windows のアプリケーションを作るプラットフォームのツールとして出しましょうっていうのが今まではそうだったんですね。でもここ数年変わってきたのはやはりクロスプラットフォームというところで、もちろんもう Windows のアプリケーションもそうなんだけど、 iOS や Android のアプリケーションってところも作れるように、でみんなどんなエンジニアの人たちでも使えるように、 iOS のアプリ作ってる人でもビジュアルスタジオ作れるっていったところで、どんどんどんどんクロスプラットフォームの話が広がってるので、今回のデコードの中でそういったところも結構ねキーワードとして多く出てくると思いますね。まあ一つ注目ポイントだと思います。はい、ありがとうございますね。じゃあもうあとこれでデコードまでだいたい1ヶ月ですね。今日が、まあ、これ公開になるのがちょうど多分数日後になるので、25日とか26日とかもしかしたらそのぐらいになるので、ちょうど1ヶ月とかになるかもしれません、はい、で、まだまあセッション全然出てないのも実はあるんですけど、来週もう 4月の29日からサンフランシスコでビルドというカンファレンスが始まって、その後がイグナイトというイベントがあります。でそこ終わったあたりで結構またその US の方で行われるイベントを通して、こちらの方のセッションもある程度また更新がされると思うので、またそのあたりをぜひ見てみてください。で、もう一回ね、多分このデコード、今日のデコードカウントダウンが出てもらおうかななんて思ってます。で今日まあ注目してるところとか少しお話ししていただきましたけど、次の時に今度は多分タイムテーブルとかもしかしたら出てるかなと思うので、自分でこうセッションをこの時間はこれを聞いて、次の時間これを聞いてみたいな感じで、ちょっとセッションの歩き方みたいな感じで、自分が一日どういうふうに過ごすかっていったところをちょっと考えてみてください。でそれをちょっとみんなこのデコードカウントダウンの中で皆さんにちょっと紹介していただけると嬉しいかなと思います。結構ねそういうの参考になるんで、実際に他にデコード参加される方もそういうのを参考にして、自分はじゃあここに歩いてみようかななんていうのも、みんなこう気にしながらセッションリストとか見る方多いので、そのあたりもぜひじゃあ次回は紹介してください、はいはい、ね。まあこの3人があのデコードに来ていただいて、若手3人何を感じて帰っていただけるのか、我々もなんかねすごいこう頑張って若い人たちにもっともっと元気を持ってもらって、さらにこうこの IT の世界を活性化するためにも、もう若い人たちもっともっと頑張ってもらいたいなと思うので、これから2020年オリンピックイヤーという、まあ、一つの節目の年も来るけど、そういった中でちょうど皆さんが多分こう IT の業界にもし就職したりしたら、まあね、第一線で活躍している頃だと思うので、まあ、その時代をうまく IT の世界に作るために、皆さん今回ねぜひこの学生のうちからデコードに参加できるって、あんまりね普通だとそれほど機会はないかなと思うので、ぜひ今回のこのチャンスを生かして楽しんでてください、はい、パーティーとかもありますしね、でもセッションだけじゃなくてパーティーとかもあるし、まああと展示ブースとかも結構いろんなデバイスであったりプロダクトであったり、そうですね、いろいろ展示がされると思いますので、そういったところもぜひ見ていって、で疲れたなと思えば多分ドリンクとかね、多分こうちょっとしたお菓子とかもあると思うのでそういったのを食べながら2日間ぜひリラックスして楽しんでいってもらえればいいかなと思います。はい、はい、じゃあまた次回、 いつになるか分かんないんですけども、レコードのそうですね1週間前とか2週間前か2週間前かぐらいのもう1回じゃあ収録の方にお付き合いくださいね。はい、じゃあそんな感じで今日は、この3人お招きしてレコードカウントダウンを、進めていきました。あでね、最後ね、じゃあちょっとだけ私の方からレコードの少しご紹介をして、皆さんももうぜひレコードの方参加ご検討いただけると幸いです。でレコードのウェブページですね、 aka.msdc9 でいきますので、こちらの方で見ていただいて、まだ迷ってる方とかいらっしゃいましたらぜひですね参加検討していただけると幸いです。で、レコードまでまだまあ1ヶ月ぐらいあるんですけども、去年のレコードのセッションとかもビデオで見られます。でマイクロソフトバーチャルアカデミーのサイトの方で去年のレコードのビデオ見れますので、ぜひ当日まで予習を兼ねて去年のかつ復習といった感じでですね見ていただけると嬉しいと思います。でこれを見つつ去年のセッションなどを見つつ、あとキーノートのビデオも去年のありますので、そういうのを見てですね今年参加するかどうか、ぜひそのあたり参考にしてください。はい、ということでレコードカウントダウン最後に、ね、じゃあね、いつもね最近チャンネルはこのままでってやってるんです、はい、そのそこにチャンネルないんで人形があるな、
はい、
でじゃあこうみんなでじゃあレコードカウントダウンこれで終わりです、じゃあ皆さんさようならって言った時にチャンネルはこのままでって
終わりました、
一緒にやってください、
はい、
はいはい、じゃあということでまた次回、レコードカウントダウンでお会いしましょう。じゃあ皆さんさようなら、せーの、
チャンネルはこのままで、
はい、ありがとうございました